FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのフェタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に刹那くんです。どうぞ。
こんばんは。定時制高校に通う刹那です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、続いてたまちゃん、どうぞ。
はい、通信制高校に通ってる玉木です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もこの3人で、お送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
はい、というわけで、今回もね、玉木ちゃんが来たということで、
はいはい、
玉木ちゃんのことについて聞きつつ、はい、玉木ちゃんから私らのことについて聞きたいことを聞くという
会に
引き続き、そういう会にしたいと思います。というわけでね、
はい、
前回、玉ちゃんの夢のお話、
うん、
なんて言うんだ、簡単に言ったら、よく言われてるのは PA さんって言われる職種なんだけど、はい、分かりやすく言うと、そんな音響さん、うん、ライブとかのね、
裏方系の人ですね。
そう、音響さんになりたいっていう話をしたんだけど、
はい、
まあそれの、まあ、きっかけとかね、そういうのを聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、
どんなきっかけだったんですかね。
その前回の時に、高校の入学式の次の日に行ったライブで、何だろう、夢が固まったっていうことを言ったんですけど、
うん、
その時行ってたライブがワンオクロックっていうロックバンドのライブで、そのドラムソロになる瞬間があったんですね。
うん、
その楽器隊だけでボーカル抜きでインストゥルメンタルをやってる時に、そのいきなりベースとギターがバッと音が消えてドラムだけになった瞬間があって、その時に会場全体に響いてる音の感じがザッて変わって、もう完全にドラムだけを会場に響かせるような音になって、それがすごくかっこよくて、わあ PA さんいいなと思って、
ちょっと惚れちゃった。
そうですね。
なるほど。
そう、
惚れちゃったね。
それが一番大きいですね。
そこでドラムに、じゃなくて、そのドラムを操作してたその PA さんの方に、はい、
そうですね。
なるほど。
あと父がPA をしてて、
あ、
それも影響はあるんじゃないかなと思いますね。
何、会場の音を作りたい。
そうですね。アーティストの音を一番いい状態で会場に出したいっていうのがすごく私の中である気持ちですね。
捉え方からしたらライブの主役かもしれない
ですね。そうなんですよ。すごい一番大事なところというか、う、
多分 そこでライブの印象とかも変わってきたりね、
うんうん、だいぶ変わ
ると思うから、そういう意味では責任重大だけど、多分やりがいはきっと、
うん、
多分 だいぶ
大きい、ね、
大きいで、ライブの PA さんって、なんだろう、そのたまに私もライブとか行くと、
うんうん、
ごくまれに隣が PA 席とかあるんですけど、
うん、
あとは監督さんとかね、 いるんですよ、うんうんうん、監督さんが眠そうだったり、うん、お疲れ様です
よ、ね、いいのか
もうね、多分ね、みんな疲れてるんだと思う、
うん、
あのね、あの一瞬 気失ってたりする時もあるので、多分ね、すっごいね、神経は使うと思うんですよ、
うんうん、
ただそれぐらいその神経使ってでも、その作り上げたいっていう思いが、
うん、
多分 すごい、なんて言うんだろう、
強い
っていうか、うん、で素晴らしいものを作り上げていくんだろうなと思いますね。はい、というわけで、
はい、
まあ私らから聞くのは他にはないかな。 せつな君はもう大丈夫。
あ、もう大丈夫ですね。僕はもう
で前回のでもう、はい、進みましたというわけで、じゃあ、はい、たまちゃんが私らになんか聞きたいことみたいな、はい、あります？
オウム返しになっちゃうんですけど、せつな君に、
ね、はい、全然全然、
これはペタイムさんから来た質問か、うん、夢について何かあったら自分の夢に。
僕はまあ職業とかの夢も今はもう結構固まりつつはあるんですけど、はい、まあ、職業もそうですけど、まあ、それにつながって人間性だったりとか、うん、そういう夢も職業に今つながってるんですけど、うん、まあ、職業を簡単に言っちゃうと、僕は今2つ今迷ってて、はい、ゲームのプログラマーとあと精神科の医師、うんうん、そっちの方になるっていうその2つの夢があるんですけど、まあ、そこにつながるものっていうのが、まあ、僕この番組での本当に最初の方で言わせてもらったことの中で、はい、まあ、結構すごい長くなっちゃうので省略させてもらうんですけど、まあ、結構いろんな今生きてきた中で発達障害のことだったりとか不登校のことだったりとかそういうのがあって、はいはい、その時に、まあ、僕が今こうやって話せてるのだとか、その時にちょっとどう立ち直れたかっていうのに関係してくるんですけど、やっぱりその時に感じたのが、その辛い人に手を差し伸べてくれる人のやっぱり温かさっていうか、その重大さっていうのを大きく感じたので、やっぱり手差し伸べてもらって僕はそれに救われたから、じゃあ僕は今そうなってる人たちに何ができるかって言ったら、その人たちの気持ちをやっぱり体験者やから分かってあげられるので、はいはいはい、やっぱりその人たちに少しでも手が届く範囲で手差し伸べてあげたいし、うん、でなので僕はそれで精神科医になりたいなっていう思いがあったりだとか、そういうのが今ありますね。
なるほど、
はい
はい
はいこんな感じで大丈夫ですかね。
大丈夫です。
まあ夢叶えてくださいってこと
でもほんま手差し伸べてくれる人はすごい大きい存在っていうのは、
そうですね、
わかります ね、
まあ、手差し伸べてくれる人いなかったらね、ぼっちで抱え込むことになっちゃうから、うん、うん、その差し伸べる人の存在っていう、その存在のね、なんて言うんだろう、重要さっていうのは、うん、多分せつな君が今までそういう辛い経験とかいろんな経験したから、気づけたから、多分そういうね経験、似たようなね経験とかちょっと違ってても、うん、まあ、辛い思いしてることがたくさんいると思うけど、だからそれのだから全部を理解することはできないじゃない、別の人の人生だから。でも少しでもそのなんて言うんだろう、な、理解はできるはずだから、うん、その理解をしてあげた上でどうケアしていくかっていうのを、うん、まあこれからね、
うん、自分の手の届く範囲になるけどね、
もう手の届かない範囲はもう無理です、手の届いてないから、ね、そういうね割り切りもね時には必要かなと思ったりします、う
ん、まあ、でもやっぱり、ね、その手届かなくてもやっぱりそこにも、もうやっぱり辛い人がいたらそっちにも手は伸ばしてあげたいから、うん、できる限りの努力はしたいですね、うんう
ん、まあ、努力はまあ報われるって言いますのでね、う
ん、まあ、
まあ、まあまあまあまあ、そういう言葉がありますので、ね、一応
あるけどね、
あるのでね、まあ、努力することは無駄ではないと、
うん、信じたいですね、それは。
そうですね、信じたいじゃなくてそういう何なんて言うんだろうな、言っちゃ悪いけどそういう生き方をしていくように、うん、私らもねしていきたいなと思います、はい、
うん、
なんか私には聞くことある？だいぶ長い付き合いですけど。
そうだね。
結構
もう今更感が、ね、
まあまあ今更感なんだけど、なんかある？
なんだろうか。黙ってしまうこれは。
もうね、だいぶ長い付き合いで、なんか、ね、趣味だのなんだのどういうことやってきたかとか、なんとなく分かってるから、うんうん、聞きづらいかもしれないんだけど、例えば
たまちゃんの知らない範囲とか、
そうそうそうそう、
例えばこのラジオの中だったりとかそういうのは今初めてじゃないですか。
そうですね。
そうだから、そういう範囲とか今知らない部分っていうのは、
なんかね、知らない部分をね、
うん、
そうや、一回も学校が被ったことがないんですよね、実は。
登校で、
いや、通ってる学校自体が被ったことがなくて、もう小学校から 全部違う学校に通ってて習い事で一緒になったりとかそういうことしかないので
そうだね
学校生活については何も知らない
ですね。あ、なるほど。
過去の
今もやけど、
うん、今も
小学校のあの小学校の時から知り合いやったけど小学校はまた違う。
そう、小学校で俺がどんな生き方をしてたかっていうのはまあほとんど知らないわけだ、うん、
なるほど。
学校外のペダイムさんしか知らないので、
う
ん、
そうだね。学校の中でもそんな変わんないよ
いや絶対言うと思った
全然変わん、私は外と中はそんなに変わらないんだよ。
そんな気がする
、うん、あのお察しの通り全然変わらない人です、うん、あのでもね、なんて言うんだろう、あー、なんだろうな、どう言ったらいいんだろう。別にそんな変わんなかったけど、
うんうん、
なんか落ち着いたねとは言われてたことはある。小5、6の時に、
はい、
なんか 小4までは何暴走時期っていうの、なんかあのテンション高い時期だったから、ちょっとやばかった。やばいって言ったらおかしいんだけど、うん、ちょっとね、あのテンション高いうるさい人だったんだけど、うん、小5、6ぐらいになってから、あのお前落ち着いたなってあのとある男子から言われた時にちょっと嬉しかったよね。よっしゃ落ち着けたわ。心の中ではそうなの、うんうん、あ、本当にって言われ
た。心が落ち着いてない
心は落ち着いてないです、うん、あの前に出る言動がね、
うんうん、
少なくなったから、うん、自己主張の塊だったんだけど昔は、うん、今もそうかなあのだいぶ落ち着いた方なんですけれども、まあ落ち着いや昔をどれぐらい、小4ぐらいの時まだ知らないよね。
知らないね、深くは知らない、
うん、多分そうだから、うん、多分そこまで自己主張の塊だった時代は知られてないから、うん、
落ち着いてからのお付き合いが長いからね、
うんうん、というわけで昔の私は、ちょっと、
はい、
あの少々問題児なぐらい、うん、そこまで問題児っていうほど問題じゃないけどね。
言うてでも全然なんかそんな僕も関わっててそれなんかうるせえとか思ったことはそんな小3の頃なかったけどね、うん、
まあねあの、うん、学校内まあ、うん、時間がねそろそろ来てしまって、うん、あのちょっとうるさいぐらいの人でした。
なるほど
ちょっと変わったうるさい子でした、
はあ、
というわけで私の、過去が漏れたところで今回はここまで。
はい、
チャイムを鳴らしました。お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしています。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルのホームページをご覧ください。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さよなら。
さよなら。